幸せになるラジオ、
ラジオ日本、そして FPC ラジオ、お聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。さあ、2024年初めての放送ですが、今年ちょっと嫌な始まり方しましたね。僕は今年の年越しは福井に行けず、東京にいて、まあ普通に、お正月の放送を見てる時に、急にね、津波の警報が鳴り、逃げなさい逃げなさいという、その緊迫感高めるアナウンサーの声から今年が始まった印象が一番大きいですね。ですぐ福井にいる、北陸にいる皆さんと連絡を取り、僕の仲間は無事だったことにすごく感謝していますけど、能登半島にも知り合いがいまして、私も避難中という声もありまして、今は日本全国からの支援もあって少しずつ復興復旧の道を歩んでいますけど、まだまだ辛い状況です。我々これから楽しいお話をさせていただきますけど、この被災地の皆さんのこと決して忘れることもなく、今後ともできること全部やろうと思っています。そして3月に北陸新幹線開通します。少しずつ、復興復旧するその被災地に訪れて、少しずつお金を通して元気を与えるのも我々にできることではないでしょうか。これからも皆さん応援していきましょう。さて、先月のゲストは歴史小説、時代小説家の今村翔吾さんでしたね。メッセージもたくさんいただいてます。ありがとうございます。福井市のラジオネーム、最近スマホにしたカズジーさん、今村さん初めて知りました。ダンスも教えていたんですね。小説以外にもやってることがあり、小説を書くときに手助けになったりするのかなと思いました。今村さんが福井を好きなのがよくわかりましたと書いてます。ありがとうございます。神奈川県江北区のラジオネーム、リカちゃんからは、今村さんのお言葉、喜んでもらえることが幸せとはいいですね。素敵です。そばは福井が一番うまい、わかります。世界一かは微妙ですけどね、かっこ笑い。福井が日本一だったら世界一じゃないの？どこがライバル？気になる。さて、2024年も幸せな気持ちをお裾分けしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福度ナンバーワンを5連覇中の福井県。その福井にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜のゲストは野球界から、巨人と西武でピッチャーとして活躍し、今年から巨人の投手コーチに就任した宇都宮哲也さんです。高校時代を福井で過ごした宇都宮さんに、福井の思い出や野球の話たっぷりお伺いしたいと思います。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FPC ラジオでお送りしています、幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートーク。今夜はリモートでご登場です。読売ジャイアンツの投手コーチ、宇都宮哲也さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、スリーピーススーツビシッと決めてどっかのドンに見えますね。すごいかっこいいですね
今日たまたまジャイアンツの新年の会議といいますか、はい、これで頑張っていきましょうっていう会議がありまして、はい、
真面目ムードですか今日は。
真面目ムードで、はい、今年っていうかジャイアンツで初めてその会議に
就任してからで、
はい。
おお、じゃあなんか自己紹介的なものもさせられたんですか。
そうですね、緊張しましたね。
なわけない。まあまあ、あとでゆっくり聞かせてください。
はい。
では、
はい、
とりあえず、プロフィールをご紹介させていただきます。
はい。
宇都宮哲也さんは、1982年、京都府で生まれまして、敦賀経比高等学校から社会人野球を経て、2004年に、巨人へ入団されました。2年連続で、最多勝や、2012年の、日本シリーズ優勝した際に MVP をも取りまして、すごい選手ですよ。でその後西武へ移籍しまして、今年から巨人の投手コーチに就任されました。ということで、これをさっき聞きたかったけど、はい、コーチと投手と、まあ、選手としてどっちが緊張するんですか。
いやー、こっちの方が大変かもしれないですね。
あ、そうなんだ。なぜですか？
はい。やっぱ自分のことじゃなくなってるんで、
そっか。
まあ
そうか、
選手
投
の
手
こと、
だと自力で強
そう
さとか証明することはできるんですけど、コーチだとある程度他人に任せてるところあるんですよね。
です。そうですね。他人のことを一生懸命見ないといけないし、まあなんとかこう、よくなってほしいっていう気持ちで、毎日その映像を見たりだったり、
あ、そう
はい、
か。大
大
変
変
で
です す。
ね。今までお世話になってすごく尊敬されてるコーチとか監督とかいますか？
いや、もう今まで、もう本当に携わってくれた方々、みんな、いい方で、だからコーチになってまだ2年目ですけど、いや、生意気だったなって思います、自分自身。
そうなんだ。どういう時に、私生意気だったな、私ここでコーチの言葉を聞けばよかったなとか反省するところありますか？
やっぱ自分を信じてた部分があったんで、まあ、コーチにこういろいろご指導をいただいても、あんまり聞く耳持たなかったというか ちょっとそういう部分、尖ってた部分もあったんで、やっぱコーチになるって本当に親身になって、やっぱ選手のことを考えるんで、やっぱあの時の自分は反省しないといけないし、
そうなんだ。
そういう気持ちでいるだろうなって思ってます、選手が。
今指導してる選手に「俺も昔尖ってましたけど」って言ったりしませんか？
それはまだ内緒ですね。
キャンプがこれから始まるということですけど、今の気持ちは？
そうですね、昨年の秋から、まあ、就任させていただいて、若い投手はある程度は見させていただいたんですけ
そうなんです
ど、
ね。
まあ、今年、まあ、春からはもう主力組も合流して、初めましてということで、指導が始まるんで、まずはやっぱりコミュニケーションを取って、自分っていう人間を知ってもらうことから始めていかないといけないかなと思ってます。
でも皆さん、内海さんが大活躍されてた時代を見て育った若者でしたら、もう大ヒーローじゃないですか。
いや、まあ、そうですね、よくその世代の、僕、子供の頃ずっと見てましたっていう、話はいっぱいしていただけるんですけど、杉内コーチからそれをこうぶら下げて、コーチできるのはせいぜい1年、2年やと、3年目ぐらいからはもう選手も慣れて
舐め
く
ら
る
れ始まり
から、
ますよと。
その間にしっかり成長しようなっていう話は。していただいてるんで、
なるほど
まあ、
ね。
アップデートしていきます。
そろそろ少し福井経費の話に、参りたいと思うんですけど、内海さんの野球のルーツって言っていいんですかね。敦賀気比を選んだ理由は？
中学校の時ボーイズリーグに所属してて、そこの先輩が、敦賀気比高校に行かれたんですけど、まあ、ユニフォームがまずかっこいいっていうのと、まあ、不純な理由なんですけど、もう一つあって、野球部のある高校数が全国に2番目に少なかったんですよ。
福井が。
29校しかなくて、
なるほど。これだったら、
甲子
甲
園に行
子園行
ける
ける
な
ぞ
と。
と。で、聞きづらいですけど、結局行けましたか？
行けなかったです。
不純な理由でも、残念。その時優勝したのはどこですか？
福井商業ですね、
副
夏は、
賞で
最
す
後
ね、
の
やっ
夏は
ぱ
福井
り。
商業、
悔しいですね。
やっぱ理由が不純だったんで、
そうか、バチ当たったんですか？
罰 当たりました。
清いな気持ちで入学すれば絶対甲子園に行けたはずなのに。
そうですね。
そうなんだ。すみません、僕は周りに比べて甲子園とかあまり追っかけてない人なんですけど、もちろん内海さんも先発投手だったんですか？福井
高校野球
県
の、
大会で。
背番号1をつけさせていただいて、
打
投
たれ
げ
ちゃって たん
た
で
んです け
けど。
ど、打たれましたね。
うわ、つらいね。
つ
で
ら
も
かったですね。
すいませんね、そんな、
いえいえいえ。
昔の傷口の、かさぶたを引き取って申し訳ないです。
もうでも20年以上経ってるんで、まあいい思い出になってますけど、
そうなんですね。
まあ卒業して10年ぐらいはずっと引きずってましたね。
いや、わかるわかる。まあ、僕もそういう体験何回かあるけど、すご
ああ、
く
そうですか。
引きずる人なんですよ、すごく。
はい。
でも全体的に見ると高校では大活躍でしたね。北陸のドクター K とも呼ばれて、こう地元では有名人になってたんじゃないですかね、敦賀近辺で。
そうですね。高校野球の、雑誌にも表紙として出させていただいたり、
おお。
結構、取り上げていただいたん
う
で、
ん。
まあ、高校野球界ではある程度は名前は知っていただいてたかなとは思います。
うん。いや、日本その辺本当に独特だと思うんですけど、高校生のアスリートがこんなに注目されるんだなと福井に引っ越して思ったんですけど、福井で楽しかった思い出とか好きな場所とかありましたか？
やっぱ夏ですね。夏、
うん。
ロードに行ってくるっていうことで、
おう。
外にランニング行くんですけど、
うん。
近くに気比の松原って言って、
ああ、
海岸があっ
海
て、ビー
沿い
チがあるんで
ね。
すけど、
うん。
そこに行って、海に飛び込んで遊ぶっていう、そういう夏の思い出がありますね。
最高ですよね。あの辺り
い
の
や、
海も綺麗でしょうがないですよね。
本当に綺麗で。
うん。福井はあれからあまり戻ってないんですか？
いや、毎年1回戻ってます。
お、何されるんですか？
まあ、高校時代の同級生とゴルフしたり、まあ、高校の集まりもあって、
うんうんうん。
おかげさまで敦賀気比高校出身のプロ野球選手も
いっぱいいる。
多くなってきましたし、
うん。
メジャーリーガーまでいるんで、
そうなんですよね。吉田さんとは仲いいですか？
去年か。
うん。
は会えなかったですけど、今年はその予定で、敦賀で会う予定で今、計画練ってますね。
なるほど。このタイミングで聞いていいですかね。内海さんご本人は MLB にはあまり興味を持ってなかったですか？
いや、もうバリバリありました。
ああ、そう
現
なんで
役
すか。
のど真ん中の時はあったんですけ
うん。
ど、
最多
まあ
勝を
断
取って
念
た
と
の。
いうか、もう無理だなと思ったのが、WBC 行かせていただいて、
うん。
MLB のボールを握った時に、ダメだなと思いました。
あ、握った瞬間に分かったんですか？
もう、そうですね。
うん。
手にボールがつかないというか、
おお。
このボールじゃちょっと操れないなっていうう
ん。
のは感じましたね、その期間で。
そうなんだ。具体的にどう違うんですか？
僕の感じたのは、日本のボールはちょっとしっとりしてる。
あ、しっとりしてんだ。アメリカのもう少しパサパサ。なんかよく滑りやすいとか
もう、
聞くんですけど。
パサパサのツルルツルって感じでしたね。
そうなんだ。あまり変化してくれなかったですか？
もともと乾燥肌なんで、乾燥と乾燥でも、
そっか。
喧嘩し合って、
で、手の保湿やってもダメなんですか？
ダメでしたね。
ボールの保湿は絶対禁止だと思うんだけど、手の保湿はダメなんだ。
ダメでしたね。
そうなんだ。で、まあ今、野球、選手から野球コーチになったんですけど、人生野球中心で良かったなと思う瞬間ありますか？
まさかここまで現役終わってコーチまでできるとは思ってなかったんで、
あ、高校時代にそういう夢を見てなかったですか？
プロ野球選手になりたいっていうのは、
うん。
思ってましたけど、まさかここまでできるとは思ってなかったんで、もう幸せですね、
い
すべてが。
やー、それ嬉しいですね。させてくれる、上の方とか育ててくれた皆さんにも感謝を申しますよね。そういう話を聞
そう
くと。
で
なるほど。さあ、ということで、そこで、一曲を聴いてお話の続きを聞きたいと思うんですけど、内海さんが幸せを感じる一曲を皆さんにシェアしていただきましょう。何がいいですか？
すね。BE:FIRST のメインストリームでお
お、
願いします。
じゃあその選曲の理由も含めてこの後お話を聞かせてください。それではお聞きください。 BE:FIRST でメインストリーム。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています。幸せになるラジオ、今夜はリモートでお話を伺っておりますが、読売ジャイアンツの投手コーチ内海哲也さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今お送りしているのは、内海さんが幸せを感じるというおっしゃる BE:FIRST のメインストリームなんですけど、この曲を選んだ理由は？
僕には子供がいまして、
お。
一番下の娘なんですけど、BE:FIRST にすごいハマってて、いつも家のテレビで YouTube つないで見てるんで、まあ嬉しそうな顔を見てると父親の僕がこう幸せに感じるというか。
なるほど。ということ
はい。
は、今回はちょっと幸福の連鎖というか、この曲から幸せを感じる娘から幸せを感じる内海さんの曲ってことですね。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。ちょっと複雑になりました。娘何歳
す
です
みませ
か？
ん。小学校4年生です
4
ね。
年生。で、
は
上
い。
にもいらっしゃるんですね、お子さんが。
上に3人男の子がいまして。
おお、合
はい、
計
4
4名？
人、4名です。
大家族じゃないですか。
大家族ですね。
僕も親として、あと変な話、僕娘の高校のアシスタントコーチやってるんです。全然レベルが違うんですけど、バレーボールのアシスタントコーチやらせてもらって、ある程度コーチングにほんのちょいですけど携わっておりますが、コーチングと子育てはどれぐらい共通するんですか？コーチングに学んだことを育児にも使えるんですかね？
まあ、ライオンズの時もコーチングの勉強をいっぱいさせていただいて、まあ、対選手に対してのこうコミュニケーションの取り方とかは学んで、それを実践してるんですけど、
ほ
まあ、自分の子供になると、それはまた近くなりますね。厳しくなっちゃいま す
聞か
ね。
ないですね。
はい、聞かないし、こっちも厳しく指導しちゃいますね。
そうなんだ。コーチングする
はい。
選手よりも子育て中のその息子たち、娘たちに対して厳しいんですね。
厳しそうですね。まあ、聞いてくれないっていうのもありますし。
コーチングだとやっぱり監督との連携も大事なんじゃないですか、選手だけじゃなくて。
そうですね。はい。
阿部監督の、
はい。
下でコーチやらせてもらってるわけなんですけど、内海さんとバッテリーを組んでた相手ですから、この連携抜群じゃないかなと思うんです。どうなんでしょうか？
僕個人的には抜群だと思っております。
いや、向こうもそう思ってないと起用してくれないでしょ。
ありがたいことに。はい。い
阿部さんはどういう方ですか？
や、本当に野球のことを知ってますし、先週もそうですけど、僕らコーチのこともすごい理解して考えてくれて、まあ、今年は新風っていうス
キー
ロー
ワー
ガンの
ド。
もとやるんですけど、はい、本当にその風を吹かせられるんじゃないかなっていうふうに思っております。
いや、新しく就任されました内海さんこそ新しい風となるんじゃないかなと、ファンの皆さん期待してると思うんですね。
そうですね、やっぱりそういうの期待には応えたいと思いますし、僕はもうプレイヤーじゃないんで、なんとか選手を動かして、監督を胴上げしてもらえるような働きを促していきたいなと思ってます。
素晴ら
は
しい。
い。
阿部さんとの連携、そのバッテリー組んだ、感じも見てて最高だなと思うんですけど、また家庭に置き換えますと、奥様とのバッテリーはどうなんですか？
もうバッチリです。そ
安心し
こは。
ました。また福井にちょっと話を戻させていただきたいと思うんですけど、
はい。
福井行くと、先輩後輩、敦賀気比の同級生の皆さんとも、つるんでゴルフ行ったりして遊んでると思うんですけど、必ず行くところとか食べるものとかあるんですか？
まあ、これは敦賀ではないんですけど、鯖江にある宝珠っていう居酒屋さんがあるんですけど、
宝珠。
はい。ご存知ですか？
行ってないです。ごめんなさい。
そこに行って食べるイカ天があるんですけど、
おう。
もうそれがもう絶品で、
宝
もう、
珠のイカ天。
はい、もう絶品です。
そうなんだ。僕行ってないんですけど、それどうやって出会ったんですか？
まあ同級生が鯖江で働いてて、毎年こう遊びに行くようになった時に紹介してもらったご飯屋さんなんですけど。
いいですね。その高校時代と違った魅力を感じる福井の何かありますか？
やっぱ食事が多いかもしれないですね。やっぱヨーロッパ圏のカツ丼は、無性に食べたくなりますし。
そうですよね。アスリートだっ
はい。
たらあれもうスーッと全部完食できるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。
あれ結構、聞いてる皆さん、ご存じないかもしれませんけど、ソースカツ丼を、発明したとも、言われてるヨーロッパ圏という、名店がありまして、丼にすると本当にでかいんですよ。そのカツもでかいし、
はい、
ご飯の
量も閉まってないっていうね、はい、
大量にありますけど、あれうまいんですね、
はい、うまいですね。
あの都会と、まあ、敦賀とかその田舎と都会の、魅力とか比較すると何が見えてくるんですかね。
なんか敦賀とか、まあ、福井、まあ、京都もそうです。京都の田舎の方なんで、僕は実家は。
あ、そう
なんだ。なんかほっとしますね。
わかるわかる。なんか帰っただけで癒されるっていう、何もしなくても、あ、帰ってよかったと思う瞬間ありますね。なんか
あります。
電車から降りたというか、畳に寝転がったというか、いろんな瞬間ありますけど、あ、落ち着くっていうのありますよね。
本当にそれわかりますね。
うん、あの、まあ、自分のお子さん、今高校生とかですか、上は。
一番上の子は高校1年生ですね。
これ僕結構あのアスリートとの交流ありますけど、みんなに聞くんですけど、
はい、
アスリートの道をおすすめします？
基本は進めてはないですけど、
うん、
まあ本人がやるからにはどこまでできるか分かんないけど頑張ってみたらっていう話はします。まあ野球やってるんで。
あ、そうなんですね。
はい。
投手ですか？
投手です。
ということは本当にコーチもしちゃうんじゃない、自分の子供に対して。
いやー、いろいろしたいんですけど聞いてくれないんですよね。
わかるわかる。いや、これなんだろうね。あのうちの子供の練習とか見に行くと、他の監督が指導すると、はい、はい、やりますみたいな感じなんだけど、俺が指導するとうるせえなみたいな見るんですよ。全然聞く意味も持ちませんね。
はい、いや、まさにそうです。
ですよね。
はい。
いや、残念ながらあのお別れの時間がやってまいりましたけど、最後、今年の抱負をぜひ聞かせていただきたいと思います。
はい、まあ、今年はジャイアンツ90周年っていうのもありまして、うん、メモリアルな年になりますんで、
うん、
阿部監督を胴上げできるように、あのチーム一丸となって頑張ってきます。
はい。ちなみに今年、はい、活躍しそうな選手を教えてください。
やっぱりドラフト1位で入った西舘。
おお、
はい、
いいね。
あ、今年1年目でどこまでできるか、
うん、
楽しみにしてます。
指導次第です。
頑張ります。
はい、ということで、今年の活躍も楽しみにしております。今夜のゲストは読売ジャイアンツの投手コーチ宇都宮哲也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は福井県永平寺町吉田酒造の白龍というお酒をプレゼントします。吉田酒造さんでは地元永平寺町のお米にこだわり、仕込み水はもちろん白山麓の雪解け水の地下水を使用しています。それだけでも美味しそうですよね。ボトルラベルには縁起のいい絵との龍のイラストがあしらわれており、今年にぴったりの日本酒です。今回は純米大吟醸を2本セットでお届けします。今回のプレゼントは20歳以上の方のみをお申し込みいただけます。応募の際にはお名前、住所のほか年齢と電話番号もお書き添えください。番組の感想とキーワードもお忘れなく。今回のキーワードは、福井に帰ると必ず食べると宇都宮さんがおっしゃっていた宝珠という居酒屋のメニューです。何を召し上がるでしょうか。揚げてうまい、パリパリして中がジューシー、もうプリンとしてる、あれ。ヨーロッパ圏のソースカツ丼にも触れましたけど、そっちじゃない方、宝珠の〇〇です。お願いします。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp、 happy@jorf.co.jp です。締め切りは2月10日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さて、福井県越前市では紫式部が生涯でただ一度だけ都を離れて暮らした場所です。その越前市で NHK 大河ドラマ光る君への放送に合わせ、来月2月23日に大河ドラマ館がオープンします。ドラマに登場する衣装や小道具、撮影の裏側を知ることができるパネルなどを展示し、 大河ドラマ館オリジナルの限定映像を 4K シアターで上映します。紫式部のゆかりの地、福井県越前市にぜひ足をお運びください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FPC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ、今夜のゲストは読売ジャイアンツの投手コーチ宇都宮哲也さんでした。いや僕野球大好きなんでちょっとテンション高めでしたね今日。宇都宮さんは選手としてもコーチとしてもパパとしても成功してるんですね。これは素晴らしい、見てて気持ちいい。これ英語で表現すると He's throwing strikes in life、彼は人生でも三振を投げてる。これちなみに throw strike というのは成功するという英語の表現です。ぜひ覚えてください。さて皆さんどう思いましたか。ぜひあなたの感想も聞かせていただきたいです。他にもあなたが感じる幸せ、福井県のおすすめスポットなどなど何でもいいからメッセージをぜひ送ってください。メールアドレスはアルファベットで happy.jorf.co.jp happy.jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。残念ながらそろそろお別れの時間となりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。それではまた来月お会いしましょう。That's it for this time. We will see you next time. Have a very happy month. 幸せになるラジオ。この番組は福井県がお送りしました。